今宵は山大から、辻教授にお越しいただいておりまして、こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは。
以前からとっても私も気になっていたことがあるんですけれども、山口大学時間学研究所の所長をなさっていると、もちろん教授として教壇にも立っていらっしゃるんですけれども、今はその所長をなさっているということなんですけれども、今夜はですね、もう本当に私も前々から気になっていたこの時間学という学問を一体どういうものなのか、このあたりを中心に先生にお話を伺っていきたいと思っているんですけれども、先生、こういうメディアに出られるっていうのはいかがなんですか？
いや、時々出てますから。そんなに、
時々ということは、じゃあ結構頻繁に出てらっしゃるんですか？
いや、そんなことないです。
なんか
昔宮崎時代には結構出てました。
ちょ
っと困った時の辻先生と宮崎大学の辻先生っていう感じで、
それは今日はとっても心強いですね。
いや、それ上がりそうなんですよ、実は。
そうですか。いや、そんなことはないかと思いますけど、なんか小耳に挟みましたら、山口とかそういう地方だけではなくって、結構全国的な放送にも出てらっしゃるというふうに伺っておりましたけど、やはりそれは研究についてのお話。
たまたま今年、時間研究所がですね、日本時間学会っていうのを6月に開催したんですよ。それで目に留まったというか、それでちょっと、時間学ってなんだろうかという感じで興味を持たれたところが、いろいろとこう出演依頼みたいな感じで。
なるほど。これまでの放送の時間内でその時間学っていうのは分かったというか、ご説明がしやすかったですか？
いや、難しいです
よね。時間が足りないですよね。
足りないですね。
今夜はかなり長くお話しいただけると思いますので、ぜひいろいろとお話を伺いたいと思います。今夜かけていただく先生のお好きな曲っていうのもあるようで。ぜひそのあたりもね、聞かせていただいて進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今夜は辻教授にお話を伺うんですけれども、先ほどからお話に出ておりましたこの時間学という、これは簡単にはなかなか難しいかと思いますけれども、まずはどういった内容のものなんでしょうか？
時間というのは時計に代表されるですね、その時間なんですけども、どちらかというと学問的にはですね、歴史的に見ると天文学で、いわゆるこう地球とか月とかですね、その動きの中から暦を作って時計を作ってっていうですね、そういうような学問があるわけですね。その他哲学のような領域でいうと、もうギリシャの時代からずっと時間についての考察っていうのがあるんです。ただ山口大学でやってる時間っていうのは、その個別の領域の中で時間をこう研究するんじゃなくして、時間というものを全てこのいろんな学問で全て実は使ってますって、それをこう全部集めてですね、研究しようと。つまり時間が標的なんですよ。時間というものが研究対象で、そこには時間生物学みたいな形で体内時計を研究してる人もおれば、天文学だとかいう形でその本当の時のですね、速さとか、時がどこで生まれたとかですね、そういうものとか、人間の生命を扱う形で時を扱うですね、そんなのこう総合的にやろうっていうのが時間学を目指しているところなんですけどね。
なるほど。と言いましても、なかなかちょっとそれはどんな研究になるんだろうと思うと難しいところではあるんですけれども、そもそもこの時間学研究所というものを立ち上げた山口大学で、まず始まったということですよね。そのいきさつというのは、
ちょうど平岡先生がですね、山口大学の学長時代にお作りになったんですよ。で、大体ノーベル級の仕事をなさった先生っていうのは、一般的には一つこう研究所みたいなのが作られるケースが多いみたいなんですね。で、そんなので、なんか平岡先生もちょっと何か研究所みたいなのを考えようかっていうので、その中で出てきたのが時間の話だったんですよ。で、当時理学部と人文学部で時間に関してですね、なんか研究っていうような形の考え方もあって、そこあたりで結局、分離融合って言ってるんですが、文系理系を融合したような形の時間の研究機関 を作ろうと、それが時間研究所として形で出来上がったということですね。
なるほど。その今ちょうどおっしゃったその一瞬この人文学部とそしてそのいわゆる理工学っていう部分で、うん、その同じような研究っていうか合同で研究するっていうことっていうのはなんか我々の一般なの人から考えると離れてるような気がするんですけれども、うん、これやはりあの共同でそれぞれに時間というものの研究っていうのがあるんですね。例えば人文の場合だとどういう研究になるんですか。
まあ、例えば私は社会学というのをやってるんですけどね、はい、あの例えば高齢期っていうのがかつてだったら平均寿命が40とか50の時代が長かったわけですね、はい、ところが今や人生80年時代で、うん、高齢期がまあ言ってみれば40ぐらいしかなかった時代からすると40年間伸びちゃったわけです、
はい、
で、まあ、そんなので長い高齢期をいかに過ごすかとかその時に年を取ると時間が早く感じると、
うん、
で本当そうなんだろうかとかですね、そういうような形でいろいろなこう社会現象の中に出てきますからね。
そういう研究がこの時間学研究なんですね。なんかとっても身近な感じに今のお話だとこう受けるんですけれども、
あの非常に身近な問題ですよ、つまり人間がいかに生きるか、
はい、
ということで捉えられたら一番わかりやすいと。
なるほどね、うん、先ほどおっしゃったあの年を取ってくるとだんだんこう時間の経つのが早くなるって、うん、それ実際私もなんかある時から急になんか1年が早いなとか1日経つのが早いなっていう感覚にこうなったんですけれども、それは研究の中でどの程度こう分かってきてるんですか。
これ心理学の人たちも、まあ、あの私自身は社会学と社会心理学やってるんですけども、はい、もうあの私の研究の中ではだいたい活動性のある人が時間の速さが早く感じると、
あ、
なんかどちらかというと、まあ、高齢者の方でいうと時間が早く過ぎて困ってるというような思いを持ってる方は実はお元気なんです。
なるほど。
だから活動をよくされてる人が早いです、う
ん、あ、じゃあなんか時間が早く過ぎちゃって日にちがすごく早く過ぎてしまってなんか年を取ってしまったって嘆くんじゃなくって、それは元気だっていう証拠だと、いうことですね。この放送を聞いてらっしゃるそのもう多分中年からあの上の方々っていうのは同じような思いをされてるかもしれませんが、少し勇気づけられる研究ですねちなみに先生は時間が経つのは早いですか。
やっぱり今忙しいですから早いですね、
足りないですよね、
足りないです。
うん、1日が24時間って今は、あのふうに言われて、あの、まあ、そういうふうに私たち生活してますけど、25時間っていうなんかお話をどこかで聞いたことがあるんですけど、それは何かやはり研究の中で、
あ、それはあの生物時計の話ですね、だから人間の生物時間っていうのは25時間サイクルで動いてるんですよ。でそれをまあ大体毎日日光にですね、日光にこう当たって、うん、で日光をいわゆる日差しをですね受けた人間の体の方が24時間に調整するんです。だから24時間ってのはどちらかというともともとその太陽とかですね地球の回転時間ですから、それ人間の方はそれ25時間でこう動いてたという、それをあの日光をこう浴びながら毎日24時間に調整していくんですね。
なるほど。いやーなんか奥が深くて、でもなんかすごく興味深いお話ですね。音楽を挟んでまた伺いたいと思います。さて、今日は時間のお話、時間学研究ということでお話を伺っていて、あの本当にとっても難しいことなんだってずっと思い込んでたんですけれども、今日お話を伺うと全くそうではなくって、本当に我々に一番身近なあの話なんだっていうのは分かってきたんですけれども、先生こう時間ということになると、今我々あの、まあ、暦でいろいろとこう、まあ、月日をこう過ぎてますよね、はいはい、暦も昔のいわゆるその旧暦あの旧の暦と、はいはい、今のっていうのがありますけど、これもやはり時間学とはかなり深いものがありますか。
そうですね、まあ、どちらかというと暦は どちら生活レベルでいうと文化系にね、すごく近い感じですけど、もともと暦は天文学と密接な関係があって、天文学的ないわゆる暦学といってですね、中国でいうと暦法という、もう本当にもう天文学と数学を駆使してやる学問みたいな領域なんですね。
例えばそのどちらが今のこの暦の我々のその生活の中にある暦と、はい、もともとあるその暦とどちらが先生時間学から言うと先ほどのそれこそ24時間と25時間じゃないですけど、研究の中ではどうなんですか？
それは今の歴の方が非常にこう合理的に出来上がってますから、分かりやすいですよね、つまり太陽歴なんですよ、だから 365.25 という値で、動いてると仮定してるんですよ、
はい、
それがですから 0.25 分がありますから、4年で1になるわけですね。
なるほどね。
だから4年に一度ウルウル年が来るような形で動かしてて、でただいろいろと問題が本当はあるんですよね、なぜ30日があったり31日があったり28日があったりするかとか、それが規則性がないですから、
はい、
それもだから歴史的に作られてきたんですけどね、今の新暦はグレゴリオ暦って言うんですけども、ユリウス暦にちょっと修正しただけの状態なんですよ、ユリウス暦っていうのはユリウスシーザーが作った暦ですね、
はい、
でそれがやっぱりなんていうかな、1000年ぐらいだとだいたい8日ぐらいずれてくるんですね、そういうずれがあって、それどうももともとキリスト教の人たちが復活祭の日程がきちっとできなくなったっていうので、グレゴリオ13世という人がちょうど暦を変えちゃうんです、ユリウス暦から自分の時代に作った暦というのでグレゴリオス暦という形です。これが日本に明治6年にですね、入り込んでくるんですね。明治6年から日本は新暦で、つまりグレゴリオ暦で動かしているということなんですね。
今でも例えば旧暦でいろいろと物事っていうのは進むことがありますよね、いつも子供の頃からそれはとても不思議なことだなと思っていたんですけれども、そう、先生それはやはり上手にそのどちらもこう加味しながら我々は今こうね使って生活してるわけですけど、
ただいろいろと問題があってですね、だから明治6年に日本は旧暦から新暦に切り替えたんですね、
はい、
でこれはまあ物の本を読まれたらよくわかるんです。本当は財政的な問題とかいろいろありましてですね、それでもって旧暦から新暦に切り替えたんですが、実は問題は日本のいろんな正月だとかいろんな行事っていうのは旧暦で動いてたんです、それをそのまま全部新暦に全部移行させたんです、そこがつまり正月が本来的には春を待つという日でありながら、冬真っ只中の一番の1月、ね、新暦の1月1日という冬の真っ只中に正月がある。そういうちょっと無理をして作った部分がある意味ではその日本の長いいわゆる文化的な伝統の中でこう矛盾がある。例えばいろんな和歌とかですね、ああいう季語の中に
出てくるみ
んなこうずれてしまうわけですね、
例えばそれぞれ節目節目のお祭りごとがあっても、地方によっては旧暦でお祝いをするところがあれば、
そうですね、
そうではなくても本当に新暦でお祝いをするところもありますよね、
そうです、
なかなか難しいところですよね、それを一つに統一するっていうこともね、
だから、私なら個人的にはですね、個人的にはやっぱりなんていうかな、その旧暦のところは旧暦でですね、ある程度こう利用していく部分はしていった方がいいと思いますね。で私もちょっともう60と過ぎましたけども、私が幼い頃とか若い頃はですね、旧暦はもっと動いてましたよね、もうどんどん旧暦が忘れられてきてますよ、旧正月なんていうのもほとんどやらなくなったですからね。
そうですね、
あれが本当の旧正月が昔の正月なんですよ、
そうですね、例えば1年が1月1日からではなくて 2月のその、ちょうどあの豆まきの頃にっていう方もいらっしゃれば、確実に1月1日からでも、なんか今すごくあの混在しているような感じがしますよね。
結局あの大事なことはですね、うん、時間っていうのは一つはあの出来事と意味付けという2要素が割と重要なんですね、うん、で日本の社会にとってみればやっぱ長いこと歴史的伝統があって、その中で正月というものは大事で、それは四季折々の出発点だと、いわば一年の元旦っていう新しい年が始まったという大事な年なん、うん、日なんです
そうです
ね。それが今ではだんだんもう、もともと何て言うかな、新暦の1月1日にしたこともあるのかもしれませんが、もう最近は1月1日だからって言ってね、もうお店も普段と変わらないような状態にだんだんなってきちゃって、そうすると晴れの日がなくなるんです、
うん、なるほど、
だから本当のやっぱりですね、と、まあ、私のような立場で言うと、あの時計の時間以外にですね、社会の時間があると 私なんか考えてるんです。で社会の中に実は時間が動いていて、その時間が本当はその社会、その社会の自然環境とか文化環境とかときちっと密接にあった形で時が動いた方がいい。ところがそれがもう毎日が日曜日みたいな状態にですね、あのなってしまってきていると。したがってまあ現代人というか私たち日本人というのは、時間は自分の時計で管理して、
うん、
あなただけの責任なんですよという形になってきちゃったわけですね。
なるほどね、うん、そして私あの以前からすごくあの興味があるというか、あのサマータイムとか、
はいはいはい、
あのまあ、今日本にはありませんけれども、やりませんけれども、まあ、でもなんか少しそういう話もあの、うん、聞こえてはきておりますけれども、海外ではサマータイムを導入していたりしますよね。このサマータイムとかっていうのもこの時間学には関係してるんですか？
もちろん関係してきますけどね、うん、あの非常に私にとっては非常に微妙ですけどね。微妙っていうのは要するに僕はあまり賛成してないんですよ、私個人
は、
ね、うん、結局ほとんどがサマータイム制っていうのは経済活動の方の側からの要請で出てくるんですね、
う
ん、
そうでしょうね。
で厳密に言うと、うちのような時間生物系が強いところの研究機関で言うと、うんうん、あの実はやっぱり限ってサマータイム制導入することによって事故が増えたりとかいろいろするんじゃないかという危惧の念も実はあるんですよ、
うん、
だからうかつにあの例えば北極海に近いようなですね、うん、ところのような地域で適用するのはいいけど、こんな気候のいいですね、温暖な地域、温暖な緯度の地域でですね、はい、うん、使う必要はないと私は思います。
なるほどね、うんうん、なんかあまりこう我々がその時間をなんて言うんでしょうね、あのあまり扱うというか、我々で好き勝手に置き換えたり、うん、短くしたり長くしたりっていう、そういうなんかそういう逆らってあの動くっていうのはあまり良くないんでしょうね、
だから私うちの時間研究所 あの一番の研究部分っていうのはやっぱり今の社会システムがすごくスピードがアップしているわけですね、うん、はい、でそれは経済活動が一番その原因になっているんですけども、うん、ところが人間がそれに本当にどこまで適応できるかですね。だから昔だったら、まあ、人類にとってみれば、うん、夜中っていうのは真っ暗闇でひたすら怖くて隠れてた小動物ですからね、はい、私たちは、隠れてたわけですよ、うん、肉食でもそんなにそのなんて強力な牙とかですね、爪とかいろんなの持ってるわけじゃないですから、
はい、
だからそれが今ではもう24時間フルに使ってですね、
うん、
でそれが結局人間の体の方にですね、あの押し寄せてきてるというような感じが私自身してて、特に体の身体的な部分の中にもこうメンタルの部分にかなり影響が来てるんじゃないかと思いますけどね。
なるほどね、うん、いやなんかあの時間学って本当に何度も申しますけれども奥が深くって、でもあのこういう話を若い人たちがあの知ってですね、でいろんな話を聞くと興味をたくさん持たれるんじゃないかと思うんですが、いわゆる大学というところで時間学を専攻に勉強しようなんてあの思うと、少しまだ今受け入れというか難しいですよね。
今はですね、だからゆくゆくは していただしてしたいなと思って、あの研究所の所長としては思ってますけどね、あの今のところ研究機関ですから、
はい、
あの学生を こう受け入れて指導するっていうのはなかなか難しいんですよ。だから先生方は、うちの研究先生方は、あの学部の方に出向していって、そこで院生を世話をするというですね、それしかできない状態です今のところは。
じゃあ、 たくさん大学ありますけれども、今、まあ、時間学に触れようと思えば山口大学に入学するしかないですね。
ええ、そうですね。
ぜひ、ね、そういう興味のある方は、まあ、そうするとね、チャンスがありますよね。
そうですね。
うん、やはり研究所へ訪ねてくる学生たちっていうのはいるんですか？
ま、やっぱりまだまだ少ないですね。でも今年の3月にですね、北海道の利尻の高校生が来ましたよ、わざわざ。
そうですか、うん、いやそれは時間学のために来たんですか？
私たちが出している時間学のテキストがあるんですよ、
はい、
それを読まれて、うん、ぜひとも入りたいみたいな感じで。
あら、そうですか、
うん、そういう既得な学生さんもですね、おられますね。
この年になって時間学の話を今日この時間だけ伺っても勉強したいっていう気になりましたからね。これはやっぱり若い人たちにとってみたら新たな学問だなって感じますよね、うんうん。じゃあもう興味のある方はぜひ山口大学のどの科でもいいです、どの部でもいいですから入っていただいた時間学研究所へね、足を運んでいただけるといいですね、
はい、
先生、この時間学研究っていうのをこれからどんなふうに進めていきたいと思っていらっしゃいます？
まあ、とにかく、まあ、要するに 山口大学のですね、国際的拠点化の目標で動いてるんですよ、うん、ですから、まあ、この11月21日にも国際シンポジウム開催しますけどね、で、まあ全国的な時間の研究の拠点であるばかりじゃなくて、国際的な拠点にというのが、まあ、私どももそれから山大もそう考えてますので、そういう形でじわじわ広げながらですね、成果をこう社会に還元できるような形ですね、
山口大学が、本当に先鞭を切って始めたことですから、ぜひどんどんどんどん世の中にもっともっとこの時間学っていうのが広がるといいですね。さあ、今夜は辻教授にお話をいろいろと伺っております。時間学研究の話も本当に興味深くて面白かったんですけれども、先生もともとその人文学部の教授でいらっしゃって、はい、今、大学院の東アジア研究科の教授も兼任なさっているということですよね、東アジア研究ってどういう研究なんですか？
まあ、要するに東アジアの領域ですね、まあ、現代では日本と韓国とそれから中国台湾、そのあたりが一番多いですけど、もうちょっと広がりを持って考えてもいいと思うんですが、その地域の研究です。まあ、経済系の方と、まあ、要するに学部でいうと経済学部と人文学部と教育学部が関わって作ってるんですね、うん、博士課程ですから。
あ、なるほどね、はい、その先生のご専門である人文学に関しては、例えばどういう内容のものに？
私の場合はですね、やっぱり高齢化が非常に進んでるんですね、
はい、
で、まあ、世界的にも日本の高齢化のスピードっていうのはもう類を 見ないぐらいの、うん、高齢化のスピードなんですが、それを追う形で韓国台湾中国もいずれという、そのあたりでですね、高齢化の研究で私のところに見える人が多いですね、うん、
なるほどね、まあ、内容って言ったら随分時間がまたかかるんだと思うんですけれども、その高齢化の問題をどんなふうにこう研究をなさっていくのかなと思って、まあ、気になるんですけど、
まあ、私個人としては時間とくっつけてですね、
あ、やはり
それは当然するんですけども、うん、まあ、学生さん自身は私の問題意識 と同じやり方でやるわけじゃないですから、扶養であるとかですね、高齢者扶養どうするかとか、社会保障制度みたいなどうするかとかですね、
そんな、もう広く、じゃあ、さまざまな部分で研究なさるんですね。さあ、そんな先生、いろんなことをなさっているんですけれども、他にもいろいろとこう喧嘩でいろんな役を担ってらっしゃってですね、もうびっくりしたんですけど、例えばですけど山口県の障害学習委員会の委員でいらしたり、
もう亡くなりましたけど。
ボランティアセンター運営委員って委員長をなさってるんですか？
ええ、それはそれでいいんですけど。
はい。で、まあ他にもいろいろあるんですけども、例えば明るい選挙推進協議会の理事なんてもう歴任なさってるんですけど、これどうして先生こんなにたくさんのお役をまた持ってらっしゃるん
ですか？自然に増えてきたんですよ。
それだけ、
うん、社会学やってるでしょう、だから社会学っていうのが、まあ言ってみれば、あの人間も、それから社会 の、 その組織とか制度とかですね、そこまでこう関係する学問なもんですから、自然とこう人をいかに作るかとか、だから、それこ そ、 そこあのいろんな少子化対策から、それから高齢者対策までずっと関係してきましたし、それから調査をやるもんですからね、やっぱ政治 の、 せあの明るい選挙のやつも、結局選挙分析をできる立場だということで理事として入り込んだんですね。
なるほどね、いやもうこれをあの皆さんにねご紹介するだけでも先生この時間学とから言うと足りないですね、時間が。
そうですね、あとは私の個人的パーソナリティですよ。もうできないからって断ってですね、どんどん切っていくことができれば少なかったんでしょうけどね、ついつい今のところまだ目いっぱい体がついてなんとかできてますから、断らずにそばしてるんですけどね。
本当に大変でしょうが、でもあのやはりいろんなところにいろんな分野にこう触れるっていうのは先生研究に関してもいろんなあのお役に立ってらっしゃるんじゃないですか。
結局自分の視野がですね、あの非常に広がりますよね、結果的には。ですからそれもあのいつも大体その委員会っていうのは大体年間にして2回3回ぐらいですから、そんなにあの その時にいろんな委員の方々と情報交換したりできますからね、いい場でもあるんですよ。
そうですね、なんかそんなような気がいたします。でも先生どうでしょう、あの先生にとって一日は何時間ぐらいあったら一番理想ですか？
本当は昔と比べたら3倍ぐらい増えたような感じがしてますからね。24時間の3倍が本当欲しいところですけどね。ぐらいあったらいい
と。ねえ、でもそのぐらいをこうどちらかというと早回しに回しながら先生動いてらっしゃるような気がしますね。
だからちょっと 自己矛盾ですね。時間学的には緩やかな時間をこう提案しながら、自分ではなかなかその自分自身ではできないという現実ですね、
まあ、でもそんな中で、ね、研究をずっと続けていかれるんですが、そんなお忙しい先生ですけれども、そうは言ってもプライベートはあるでしょうから、どのようなプライベートなのかなというふうにちょっと伺ってみたいんですけど、先生趣味って何ですか？
か
突然ですけど。
いや本当にですね、あのどちらかというとその人間を対象にした研究の世界なんですね、しかもいろんな社会問題といろんなこうゴミゴミした世界を見てるんですよ。だから趣味の部分っていうのはもう全く人間から離れたですね、自然を相手にする。だからあの庭いじりとか、それからドライブでその山の中を空気のいいところですね走ったりとか、あの温泉に行ったりとかですね、なんかそんなのが趣味ぐらいですね。あんまり目いっぱいきちんと自分で、あのスポーツとかそんなのが時間的にないもんです。
あでも園芸なさったり、そうやってドライブで、ね、少しこう自然の中に入ったりって、そういうこうそこで時間を少しこう先生の中では挑戦なさっているのかもしれないですね。
そうですね、
ちなみにドライブで最近ではどちらに行かれたんですか？
最近はですね、だからもう土日がなくてですね、8月にちょっとあの四国の内子まで、
ああ少しじゃあ足を伸ばされたんですね、
ちょっとだから良かったですよ、本当、あのなんていうかな、古い昭和の町がですね、豊後竹田って
あの、ありますね、
三崎半島にありますけど、ね、はい、あそこはちょっと短いんですけど、内子は非常に長いんですよ。
そうなんですか、
随分と行ってみて、ああすごいなっていうですね、感じがしましたね。
なるほどね。そういう時はお一人ではなくて、やはりどなたかと。
あまり自分でよりも家族で言ってますね。
あ、でもそれは大事なことですよね。ちゃんと家族を大事になさって一緒に動いてらっしゃるってのはいいことですね。
まあ、時間学で家族の時間を大切にしましょうって言ってますから。
さすがやっぱり時間学研究所所長さんのおっしゃることは違いました。役員は本当いろいろとお話を伺って、もう本当駆け足でいろんなことを伺いましたけれども、ぜひ先生、この時間学研究っていうのはもっともっと多くの方々にしていただけるように、努力を続けていただければと思います。はい、本当に今夜もありがとうございました。またぜひお話を伺わせてください。
どうもどうもありがとうございました。